このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルトゥー、こんな曲やったっけね、
うん、
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
申し訳ないことに今日は私はスタジオにおるので、私の方が多分ね すごく綺麗な音で撮れてると思いますよ。
はい、ま
あまあ、いかがでしょうか。普通や、
はい、すいません、山口はズボラしております。
はい、久しぶりのスタジオだわ。もうオリンピックも終わりましたけど、うん、感動した ね本当によくやってくださいました。
もうすごく皆さん頑張ってました ね、
ね、観客、ね、なくてどうなんかなと思ったけどもね、本当に開幕式から本当にね、私はテレビだけだったらね、ちょっと情報が足りないのでラジオで聞いてたりしたけどもね、もう感動したわ
ね、え、
うん、
頑張ってましたよ
本当に。
いや、もう競技がね、どれもヒヤヒヤドキドキがすごすぎて、全部見るのが辛かったですね。
ああね、もう競技もそうだしね、うん、本当に、うん、もうよかった。
たちもすごい頑張ってたと思います。
うん、はい、来週はパラリンピック。まあ
そうです、パラリンピックです。ドキドキ。パラリンピックはやっぱり無観客なのかな
でしょうか ね、
ね、
うん、
まあ、視覚障害の方々は結構聞かなきゃいけないんで、
うん
うん、観客いない方がやりやすいかもしれませんね、うん、競技によっては
しね、競技によってはね、観客声出したらダメとかで、うん、ブラインドサッカーとかもね、そういうのもあるし ね、 観客の声で、呼ぶ声とか聞こえないからね、そうそう、とかっていうの
はね、うん、かえって熱戦になる可能性もありますね、
うん、あ、ドキドキ。このね、詳しい内容はまた後でということで、うん、
はい、
夏やしね、やっぱり旅行の話でも聞きたいよね、うん、ということで今日はね、伊勢島のバリアフリーツアーセンターの野口さんを迎えてね、伊勢島の魅力をたっぷりお聞きしたいと思いますよ。
なんか受け入れ体制バッチリらしいですね。
そうそう、視覚障害者の方のね、ツアーなんかもいろいろ考えてくれてて、もう体感できるね、うん、コースなんかもいろいろ紹介してもらえると思います。
はい、
うん、
行ったんですか、武田さん。
去年ね、そう、
あ、行ったんですね。
そう、去年、ね、
じゃあもうリアルに、
そう、もうそこ楽しかったよっていうのをね、はい、紹介したいと思います、はい、楽しみに。
はい、はい、
はい、ではゲストコーナーです。今日はですね、私も去年邪魔させていただいてお世話になって、もうすごく楽しかったので、もうぜひゲストに来ていただきたいわと思っていた、もう伊勢島からバリアフリーツアーセンターの事務局長の野口あゆみさんに来ていただきました。パチパチパチパチパチ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
バリアフリーツアーセンターの野口です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今なんか伊勢神宮の下宮の前にいらっしゃるとかっていう話ですけど。
そうなんです。後ろから光が差してるような写真なのでちょっと五光が、まあ、はい、
そうですよね、もう伊勢島といえばね、伊勢神宮かとだけじゃないよっていうのをね、いっぱい紹介していただきたいと思います、うん、楽しいわ、
はい、
うん、
わかりました、はい、
うん、まあ、珍しいですよね、バリアフリーツアーセンターってのが。なんとなくわかりそうで、 他に見たことがないんですけど
そうですね、名前からするとどうしても皆さんが旅行会社なのかなとか、そういったツアーを組んでくれるのかなって思われがちなんですけれども、うん、
はい、
そうではなくて、どちらかというと皆さんがじゃあ伊勢志摩に行きたいわって思った時にどういったところに行きたいのか、先ほどおっしゃられたように伊勢神宮行きたいとか、ね、海行きたいとか、うん、美味しいもの食べたいとか、いろいろ要望があると思うんですけども、その時にうちに問い合わせていただいたら、まあ、いろんな障害の方いらっしゃると思うんです、まあ、視覚障害者はもちろんですけども、車椅子の方であったり、うん、おじいちゃんおばあちゃん連れてきたりとかあったりした時に、その方たち の、 あの身体状況を伺いながら、その身体状況に合った旅行のアドバイスをさせていただくというような、旅行の相談窓口と思ってもらったらいいと思います。
うん、観光案内所障害ある人版、
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
うん、
そう。
ということはもう予約する前にお聞きした方がいいんですね、
う
ん、
そうですね。だから多分きっと皆さん行ったことないような土地とか行くときにはやっぱりいろいろ不安を持ちだと思うんです。行った先どんなになってるんだろうとか、こんなとこ行って行けるんだろうかとか、いろいろ不安があると思いますので、そういった不安を一つずつ解消していただける場所だと思ってもらっていいと思います。
なるほど。で、私たちも去年あの伊勢志摩鳥羽の方ね、あの行ったときにご相談させていただいて、視覚障害者の女子でね、ごそっと行かせてもらったんだけど、そう、見えなくても楽しめるところ、
あの恐ろしい集団が行ったんですね。
キャピキャピキャピキャピ、
ものすごい
楽しかったですよ。
はい、
そう、もうね、あの見て観光っていうのは私たちね、あんまり、ね、感動しないじゃないですか。眺めるいい景色とかね、それもいいんやけど、やっぱり体感とかね、もう肌で感じるとか、音でね楽しめるとかね、そういったところなんかをいっぱい紹介してもらって、めっちゃめちゃ楽しかったんですね。
はい、うん、そうですね、結構あの時間オーバーもされてたみたいなんですけど、はい、ね、沖玉神社さん行ってもらって、
うん、
浜に降りてもらったりとかして、
そう、
ね、なんか海にちょっと触れてもらったのかな、
そう、
ね、
ザブザブ入っていってね、みんな水の中で海の中でね、ペチャクチャおしゃべりしたりとかね、
そういう体験とかもきっとしたいだろうなって思ったので、沖玉さんの近くにそういって浜降りれるところあるからねっていうこととかもお伝えしたりですとか、
うん、
あと翌日にはあのイルカと行っていただいて、カワウソと握手していただいたんですね。
そうそう、あのもうどんな
カワウソって握手するんですか。
カワウソね、
そうです、あの、はい、あの AKB のようにチケットを購入していただいて握手していただく、
握手会でね、
握手券を、はい、ちゃんと手がね、こう筒のこうなんていうんですか、パイプみたいなものが出るようになってて、その筒のところに手を突っ込めるようになってるんですよ。カワウソくんの方がね、カワウソくんが手を出すようになってるん
です。出してくれるわけですか。
はい、その出した手をスッと掴むというか、
私たちがこう指を突っ込むとね、そこにねタッチタッチってくれ、うん、してくれるの、可愛い肉球がね。まあ声が可愛いよね、カワウソってあんな声なの。
そうですね、それもちょっと新鮮でしたよね、
で結構山の上の方にあるんだけども、登ってきてる時からもうキャーキャー言ってね、大歓迎ですよね。もう後で餌をもらえる人たちが来たみたいなね。
そうですね、そんな感じ。
行った団体がキャーキャー言ったんじゃなくて、カワウソの方が。
そうそう、キャーキャー
言った団体の、うん、黄色い声が聞こえてきてましたよ。
そう、イルカちゃんたちもね、お触りできるしね。
お触りね、そうなん
です。お触りできます。
そう、でまあ、本当に触れるようなものってここら辺にはたくさんあって、水族館もあるんですけれども、うん、水族館なんかも、はい、まあ、本当にタッチできるような、イルカタッチもね、この間その時もしてもらったんですけれども、
うん、
この辺りは伊勢志摩だったら鳥羽水族館と伊勢シーパラダイスっていう水族館もあるんですけど、うん、そこもね結構触れるポイントがたくさんあったりとか、
うん、
あのこうナマコ触れたり、人で触れたりとか
、
はい、いろんなものがね、あとこう伊勢シーパラダイスさんの方ではこう触れ合いを中心としたような水族館がありまして、そこは、うん、あのセイウチさんとこ
うストロー、
はい、触れたりとか、はい、そう、チュッパッ、あのこうブチュッとしたりとか、こう叩かれたりとか、いろいろこう、はい、あの体を張ってスキンシップ測れることができますね。
なるほど、そうなんですか。 はい、そんないろんな情報をそこで紹介してもらえるってことですよね。
はい、
そう
ですね、はい。
知らなかったです。三重県ってバリアフリー観光圏推進宣言ってされてるんですね。
そうなんです。はい、知事がしていただきまして、うん、はい、そうなんです。だから結構いろいろあのバリアフリー観光についてはあのもう盛りだくさんあります。はい、
見どころがある、ね、ホテルもそうでしょうしね、宿もね。
そうですね。はい。で、そのね、動物とかちょっと苦手だわっていうような方とかでも、実は美術館もあって、触れる美術館があるんです。
あ
の、はい。マコンデ美術館って言ってね、こうアフリカのこう、なんていうか、ちょっとあの彫刻が飾ってあるところがあるんですけれども、はい、それ、触ることができるんです。それも結構人気で、あの、もうちょっとその美術館自体が、ちゃんとパンフレットに、あの、目の不自由な方へっていうことが書いてあって、あの、そういう触れるようになってますっていうふうに書いてあって、あまりにもちょっと鋭い、なんていうんですかね、尖ってるようなものは触っちゃダメっては言われてるんですけれども、怪我するので。
そんなものもありで、
うん。それ以外のものはほとんど触れるんですね。だから私も視覚障害者の友達連れてって、やらせてもらった時には、うん、こう、触らせて、こう、各それぞれ彫刻にタイトルがあるんですね。
うん、
ちょっとこう、具体的な面白いタイトルが決まってて、例えば、両足でアクロバチックに水置きを持つ男。とかっていうタイトルとか子供を抱いた若い母とかそういうようなタイトルなんですね。
なるほど。そのタイトル触りたくなりますね、それ。
どうなってます
ね。でもそれをタイトルを言わずに触らせるんですよ。でタイトル当てクイズをするんです。
アクロバティックやったらこれどういう格好してんのって感じなんでしょうね。
そうそう、
きっと、
うん、そうなんです。でそれ大体やっぱりこう具体的なタイトルなので、うん、あのタイトル当てするとあの視覚障害者の人なんとなくそれに近いタイトルを言ってくれたりするので、ドンピシャは当たらないんですけど、あの結構似たようなタイトルを言ってくれて、そう言いながらわーわーキャーキャー言いながら美術館はい、あの回ることができます。
うん、楽しそうですね。
うん、スポーツもありますよね。海のスポーツ、
ね、はい、あのレジャーやっぱりここ国立公園なので、うん、あのやっぱ自然がたくさんあるっていうのも特徴の一つです。なのでこう海に出てカヌーに乗ったりですとかもできるんですね。で以前も視覚障害者のご夫婦がいらっしゃって、うん、あの中学生の子供と小学生の子供がいらっしゃるんですけど、子供たちは晴眼者なんですね。でそんな親子でいらっしゃってカヌーを楽しんでもらったりもしました。でその時にはこうカヌーのこうパドルを持つ位置って私たちでもこう使ってるとだんだんこうずれてくるんですけども、常に持つ位置が定位置でずれないようにっていうことで、うん、こう魚の目シールといってこう跡がなんていうのかな、触ったらこうボコって跡がつくようなあのシールを貼ってもらって、うん、この位置から手を離さないようにしてくださいねって言って、視覚障害者の方でも分かりやすいようなこうポイントをつけてもらったりとか、そんな工夫もしてもらったりしましたね。
カヌーはタンデムなんですか？
はい、そうですね、タンデム で、 あ、あのでその時には、うんうん、そうなんです。だから子供と乗ったりとか、あのインストラクターの人も一緒に乗ったりとか、安心しますね。
武田さん、ガゼンやりたくなったでしょ。
もう私ね、それはね、日本海の方でね一回乗ったことあったんだけどね、楽しいね。
日本海で、うん、もっと、ね、あのじゃあ今度は伊勢志摩の方でもぜひ乗っていただきたいですね。
うん、
本当に静かですね。
あ、そうか、うん、おっしゃってたようにね、やっぱりねこう回っていくからね、めちゃめちゃ軽い軽い軽いと思ってたらね、あの何ですかオールがね横向いてたりとかね。
そうですね、水面に当たってなかったりとかね。そうそうそうそう、ありますよね。
そうそう、ちゃんとね魚の目が張ってあるといいんですね。
でその時やっぱり視覚障害者の ご夫婦がおっしゃってたのは、やっぱり子どもたちがやっぱりわーキャーとか叫んでる時に何が起こったんやろっていう不安があるんですけれども、やっぱりインストラクターの方が一緒にいらっしゃると、こういう危険な自然の中でも、あ、楽しんでるわーキャーなんだなっていうことで安心してあの楽しめたって言ってました。やっぱり常にやっぱハラハラドキドキするって子どもの声っていうのはって言ってたんですけれども、そういう点でも安心してあの楽しんでいただけるのかかなと思いましたね。
またチャレンジしやすいですよね、そういうところだと。やっぱり、ね、あの2人乗りだったら、うん、まあ、どっちかが見えてたら乗れるんだろうっていう気はなんとなくするはするんだけど、うん、そんな勝手にね乗っていくのはやっぱり心配すぎるもんね。
そうですね、なんか喋りながら行きたいですしね、うん、どうなってるのか解説もしてもらいたいですね。
そうですね、それはあるな、
うん、どんな景色が見えてるのかとか言ってもらえると 特に伊勢志摩のこの海っていうのは湾になってるので、ただの海じゃなくてもう無人島がたくさんあるので、この左手に無人島、こんな島が見えてますよとかって言いながら待ってましたね。
なるほど、
そうですよね、それ大事ですよね。そしたらね、なんか楽しみ、なんか体感より一層なんかもう来た感じがする。すごい楽しい、
ね、スポーツ、
はい、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい、はい、スポーツといえば、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、ちょっと、まだ走りかけていて決まってはいないところもあるんですけど、タンデム自転車も走行できるようにはなってきてるんですね。この間、昨年公道が走れるようになりました。はい、条例ができました。
だけどさん行かなきゃ、
本当よ、いけるやんね。なかなかね、足の便がね、うまいこといかなかったりして、バスを利用したりなんかしなくちゃいけないところも結構あるんだけど、タンデム自転車だったらね、ビューってあっち行って、こっち行って、あっち行って、こっち行って。
そうですね。ちょっと、まだレンタルがもう少し、ちょっと、システム化してくるのが、もうあと少し待ってくださいっていう感じなんですけれども、うまくできれば本当に来ていただいて、タンデム楽しんでもらって、タンデムしながらツアーをね、いろいろ遊んでもらったり食べてもらったり見てもらったりするようなものができたらいいなと思ってます、
うん、そうね、うん、海の幸も美味しいしね、
でね、今度毎年恒例に12月にマラソン大会、お伊勢さんマラソンっていう大会がされてて、また今年もコロナで中止にはなってしまったんですけども、オンラインツアーっていう、オンラインマラソンですねっていうのが行われて、
オンラインマラソン、
そうなんです。ちょっと伊勢志摩これないので、これどうなんだろうって感じですけれども、皆さんの地元でどこでもいいから走ってもらうっていうのがあって、毎年そのお伊勢さんマラソンではバリアフリーランっていうのもちゃんと設けられてて、その時には、まあ、2キロぐらいのコースを車椅子の方であったり視覚障害者の方であったり、いろんな方たちがそこを走るんですけれども、まあ、今年はちょっと来れないということで、オンラインになっております。でそれも参加できるように、今度11月の21日から12月の4日までの間で走ってもらえるようなマラソン大会になるんですけれども、まあ、募集は8月の25日から始まってっていう形なんですね。
あ、もう時期だ。
そうです、皆さん走る気があったら、ちょっと感じてもらえるところでしたら、ちょっとそのマラソンを走っていただいて完走していただくと、抽選でなんか伊勢のものが当たったりとかね、美味しいものが送られてくるかも、みたいな感じの、そういうようなマラソン大会になってます。
伊勢エビせんべいやろうか。楽しみですね、これ私たちも、たまたまバリアフリーツアーセンターにさんにね、たどり着いたんだけど、こう旅行行くとき視覚障害者同士でどうやって行こうかなと思って考えたときに、やっぱり普通の観光、その土地をよく知ってる人に頼みたいわって思って、で観光ボランティアさんを探しててこちらの方にたどり着いたんだけれども、もうダイレクトにね、もうじゃあ伊勢志摩バリアフリーツアーセンターさんに聞いてみたいわとかっていう場合は、お電話お気軽にしたらいいんですよね。
そうですね、お気軽に本当にお電話いただいたら、私たちがいつでも電話出れる体制でおります、はい、
案内というか、その行く前のここがいいですよ、見どころの説明なんかもしてくれたけど、視覚障害者同士で行った時のガイドさんみたいなこともお願いできる。
そうですね、今そこら辺も、よく聞かれるというか、もう本当に、多いんです、問い合わせ。本当にご夫婦でいらっしゃって、お二人ともどちらかがね、全盲と弱視なんですっていうような方とかもいらっしゃるんですけども、随所随所でご案内できる方がいらっしゃったりもするんですね。そういったところでご案内できたりとか、あとね、おっしゃられたように、こう道案内をするだけがやっぱり皆さん観光に来られてるから、ね、次右に曲がりますとか、ちょっと速攻があるから気をつけてくださいとかっていうようなことをずっと言われて歩いててもね、何も見えてこない、
ね、それだったらね、同行援護の人を頼めばいいんだけど。
そうですよね、
やっぱしね、その土地のことをね、教えてもらえるような人と、
ね、こうソムリエのように、ね、景色を語ってくれるような人がいるとっていうのでね、そのあたりはもう本当にちょっと私たちも今こう試行錯誤しながらこうやってはいるんですけれども、要望が多くて、そこら辺をうまくやっていきたいなと思いながらご相談 していただいたらという感じですね、
うん、
はい、
もう本当にね、はい、私たちもすごく楽しめたのでね、ぜひぜひ皆さんもね、はい、お尋ねになったら、ね、今ねコロナでちょっとね、はい、旅行も難しいけども、うん、コロナが明けたら行こうって言ってなんか計画をね、はい、今から準備されていくといいかなと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、
連絡先をお聞きしておきましょうかね、
はい、はい、お電話番号からかな、はい、連絡先はまずお電話していただけると一番いいかと思いますけれども、電話番号は 0599-21-0550 です。まあ、電話に出ていただける時間というのが9時半からですね、9時30分からだいたい5時頃までと思っていただいていいかな、はい、
はい、
で、今は8月なので繁忙期なのでずっと空いてるんですけれども、はい、ずっと定休日がないっていうことなんですけれども、はい、あの9月に入るとあの平常に戻るので木曜日が定休日になります。
なるほど。
こちらね、場所がね駅のステーションの中にあるっていう感じでね、本当に利用もしやすい場所で、本当に観光ステーションみたいな感じで、観光案内所みたいな感じで、うん、駅ステーションの中にあって、
はい、土産物屋さんのビルの一角にあって駅とはもうほとんどつながっているんですね、うん、なのでお土産物を買いに来るついでにちょっと寄っていただいても構いません。
そうそう、お土産ね、あの何がおすすめとかね、そういったものもね尋ねたりさせてもらって、うん、
はい、
もうマスクピアスとかね、
じゃあ、まあ、行ってからもお世話になれるし、上手なあのそちらのセンターの利用の仕方だということだと、計画をする段階で一回ご相談をすると、
うん、そうですね、
はい、ね、
ぜひね、
でそこで宿とか行き先をある程度の目安を立てて、うん、で行ってからもう一度お世話になると
はい、本当に
細かい情報ね、
本当に何でも結構です、不安に思っていることを言っていただいたら何とかそれを解消できるような方法を一緒になって考えさせていただきます、
うん、
なるほど。
ホームページもね いっぱいあるので、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターで検索してもらうとね、
はい、
うん、
そうですね、
すぐ出てきますね、
たくさん載ってますね、うん、ホテルも案内もいろいろありますし、
うん、あ、見ていただいてるんですね、
いろんな情報を発信してるんですね、
う
ん、
そうそうそう、ありがとうございます。結構皆さんいろんなお客さんがいらっしゃって、あの中にはこう録音する機械持ってこられて、
うん、
旅行するのに方言を録音されてる方もいらっしゃいますね。
へえ、
はい、観光に来た感じを、うん、私たちは観光行くと大体写真を撮ってそれが記念に残りますけれども、はい、来られた方の中には、うん、あのちょっと喋ってとか言われて、なんかその土地の方言を録音されてそこの土地の旅行を行ってきたっていう感じを、うん、あの音で残すっていうことを言ってます。うん、
なるほどね、
うん、面白いなと思いながら、
ね、そうですね、
素敵な、ね、波音もいっぱいあるしね、音もとっても楽しめる伊勢島なので、うん、ぜひぜひ皆さんねお尋ねください。はい、
はい、
今日はどうも
ありがとうございました。
また行きたくなりました。
ぜひぜひまたお越しください、私たちもそちらに行かないとと思いながら、ぜひね、はい、またよろしくお願いします。はい、
またお会いできるの楽しみにしております。はいはい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ブレイクタイムです。今日はね、スタジオに来たら本当にね、おやつとか飲み物いっぱいあんね。もうコーヒーは用意してくれてはるしね、うん、飲み物もね、いっぱい買ってくれてるのよ。
そう。あ、そう。
まずね、ご紹介するのがですね、あやたかカフェの抹茶ラテっていうのが、これがね、売り切れ続出やっていうやつをね、あの買ってきてくれてたんだって。あやたかカフェ抹茶ラテだって。抹茶ラテ
言いにくいですね、
うん、抹茶や、うん、
抹茶のラテなんですね、
うん、
ミルクの味が混じってんのかな、
うん、抹茶きっとあれだね、お茶に牛乳入れたらカフェラテっぽくなるっていうやつを綾鷹茶がやったんだろうね、うんうん、そしてもう一つの方がですね、うん、これはね、はい、罪なき唐揚げを前紹介したいって言ってたんだけど、罪なき唐揚げがもう私コンビニでね、お兄ちゃんに聞いたんだけどないって言われたよね、で紹介できなくて、今回はね罪なきとんかつというのをね買ってきてくれましたよ どういう、そう、どう、罪なき
とんかつ、
そうそう、どういうふうに罪がないのかというとですね、大豆でできているらしい。開けてみよう。あのね、ちっちゃいパウチに入ったやつですね。一人用のあのちっちゃいやつに入ったやつね。で、多分これ形的にはね、こう上の方に穴が開いてるからね、あの棒のとこにブラブラブラブラブラ下がってね、お店にあると思うんですよ。それは開けてみよう。うん、とんかつの匂いする。ソースの匂いがする。丸いね、ビスケット台ですね。食べてみよう。うん、ハムカツの味がする。
ほう、
うん、大豆でできてるんだって。カロリーが全然違うらしいよ、ハムカツ。
ハムカツ、
うん、
それはお菓子になるんですか。
あのね、
うん、
ビールのおつまみ、
いいじゃないですか、
うん、うんうん、完全ビールのおつまみですねこれは。
いいですね、
うん、結構ね、いろんなコンビニにあるらしいのでね、また皆さんも見てきてもらったらいいなと思いますよ、うん、
コンビニどんどん新しい商品出すから。
どうなんだろうね、ちょっと前からあるらしいんだけどね。今日の音楽はもう倉木舞ちゃんですね。フィルファインか、ね、爽やか夏の歌です。はい、ではお役立ち情報ですが、そういうこうしているとですね、はい、私は全然分かんなかったんだけど、編集の女子が、山口さんビール飲んでますよ。山口さんビール飲んでる。ビール、
ビールのような、
うん、
なん特保のノンアルコール、うん、
もうノンアルコールビールにもね、うん、特保があるというね。
うん、
何にいいのそれは。いい感じに酔えると、いい感じに酔える特報とか。
酔えない、酔えない。食後の血中中性脂肪の、
うん、
上昇を穏やかにする、
は
あ、ヘルシースタイルという名前の、
は
あ、飲み物です。
はい、そうやってね、エルヘルシーにね、体を穏やかにしながら進めてくださってる山口さんですが、パラリンピックの見どころを
はい、はい、
なんかまとめてくれ
たんですね。だいぶ調べました。
ほうほう、
もうね、もあの種目がすごく多いんですよ。
多いよね。
ね、で皆さんが、僕らがあまり日頃目にしないというか、よく知らないようなものから。
うん、
でただでさえそれが多いのに、
うん、
加えて あのほら障害のクラス分けがたくさんあるじゃないですか。
そうそうそう、ね、だって同じ種目でもね、あの全盲の部とかね、うん、なんかの部いろいろあるからね、
うん、そうなんですよ。だからねもう何が何かわからないぐらいたくさん種目があるということはまず分かりまして、
うんうん、
期間がね8月の24日に開会式があって、
ね、楽しみやわ。開会式どんなんだろう、うん、
で25日から競技が始まって、最後は9月の5日です。で、うん、ここでちょっと忘れずに言っとかないといけないのは、武田さんが、オリンピックの開会式ラジオでも聞いたと
そうい
うことなんですけども、パラリンピックもね開会式から、最後の閉会式まで、
うん、
もうずっととあの中継してます。
結構ねパラリンピックになるとねちょっとあの放送の分量がね、うん、ちょっと少なくってっていうことがね今までよくありありだったのが
ありました、ね、
さすが東京頑張りました、うん、日本でやるからね、
素晴らしい、もうどっさりです、どっさりで、なのでちょっとポイントだけご紹介しましょうか、
うん、
25日はまず水泳が始まりまして、
一発目水泳から、
うん、25日水泳とかゴールボールとかありますけど、
うんうん、あじゃあゴールボールが1個あるね、
うん、決勝種目があるのはもう水泳、うん、あと車椅子フェンシングも始まる、
うん、
これもメダルが決まるね、
うん、
から自転車もメダルが決まる、
うん、
さあ日本人のメダル第1号は誰が取れるかみたいな話になるのかな、
はあはあはあ、なるほどね。
で、26日からは今度は卓球が始まりまして、
うん、
卓球はもうクラスがたくさんあって日本人結構強いらしくて、
うん
うん、でから27日は、うん、柔道が始まりまして、
うん、
陸上競技も始まりまして、
うん、この辺からね視覚障害者のねそうそうそうお友達もいっぱい出てると思うよね。
そうなんですよ。でね、27日はあの、長距離ランナーの唐沢健也さん、
うん、
今世界ランキングは2位で男子 5000m T11 クラスに出るんだそうです。
うーん、うん、女子も強いからねここはね、
うん
うん、
28日は、陸上はあの走り幅跳びの山本敦さんですか。
はい、 NHK のねパラリンピックのね、アングルのご紹介をずっとやってくれてはるね、うんはい、うん、
T63 というクラスで出るそうですけど、
うん、
28日に、決勝があるそうです。
ほほ、
はい、で29日は車椅子のラグビー決勝、
またハードや
るね、車椅子ラグビー、うん、車椅子ラグビー結構強いらしいですね。
へ、
メダルになるかどうかっていうところへんと、29日最大の我々の注目は、
ね、
この番組にも出ていただいた松本吉和さん、まっちゃんです。
まっちゃん頑張れ、
ね、
もう一回繰り返そう、8月29日、100キロ級
です、
うん、はい、柔道ね、うん、応援しましょう、
楽しみや、
うん、
はい、で30日は車椅子バスケットボールの予選リーグ最終戦と決勝トーナメントが始まる頃だそうです、
うん、
まあ、まあ他にもたくさん種目やってるんですよこの頃はもう、
うん、もうずっとやってるんだもんね、
うん、31日は自転車競技のロードがあります、
うん、
から9月1日はボッチャの混合個人が決勝、
うんう
ん、なんか日本もメダルに狙ってるレベルらしいです。
ボ
ッチャってね僕たちもちゃんと見たことがないんですけども、そ
う
そ
う、いろんな障害の人がねあの取り組みやすいというかいうのでね、うん、よく紹介されてる
ん
ですね。
車椅子とかに乗ったままでもできるんですよね。でちょっと似てるのは、
カーリング、
カーリングに少し似てるかな、なんか白いボールを最初に投げ込んで、
うん、
それにみんながどんだけ近づけて追われるかと、
うーん、
いう風な競技だそうで、
うーん、
なんかすごいもう名人級の信じられないぐらいの好プレーが出るそうですよ。
へ
え。で9月の2日に、卓球は女子団体決勝、
うん、
これも日本がメダル候補だそうです、
うん、
それから9月3日はゴールボール、
うん、メダル候補だね、
うん、女子は2大会ぶりの金メダルということは、前の前の大会ロンドンでしたっけの金メダルですよね。音のするボールが転がってきたのを自分のたちのゴールの前で
バシッバシッって止めてね、体で体当たりで止めてね、
寝そべって止めるんですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
ってやつです、うん、これ結構面白いらしいですよ。
あの痛いには結構あれのあのボール。
ああそうですね、だって強いもんね、うん、なんかもうものすごいスピードで投げるチームありますよ。
投げるっていうかね、こう打つんだけどね、うん、結構ズシッとくるねあれ、うん、すごいんやろな。
どこに当たるか分かりませんしね僕ら、うん、顔に来るのかお腹に来るのか、まあ、全然触れない可能性が一番高いんですけどね僕らがやるとはい、ということで、うん、それから4日は車椅子テニス、男女とも強いですけど、男子では国枝選手がねメダル取れるかなっていう感じですね。で9月5日は最終日で男女のマラソンがあります。
あーねー、
これマラソン選手のあの道下さんって知り合い？
いや私ね、ワーワーズ、長いワーワーズってあって大阪にね、うん、でそこにマラソン練習会なんかね、はい、来てはんのは知ってるんだけど、私あんまり、うん、あの被ったことはないんですね。
あ、そうなんですか。
うん、そうそうそうそう。
うん、世界記録保持者なんですって、道下さんは。
う
ん、
そうなの、よくね、名前はよく
聞いて。はい、道下美里さんですね、女性の方。
うん。
だそうです。それからバドミントンも各カテゴリーの決勝がこの日やって、でその日の夜閉会式。
感動のフィナーレになることをね、期待して。ね、
コープレイも期待しますけど、運営も頑張ってほしいですね。
本当にね、そうそう、う
ん、間が1年伸びて5年目になりましたからね、
うんうん、
もう松本さん結構なお年ですもんね。
59か、ね、そうそうそうそう、まっちゃんのね、支援、大阪南支援学校卒業生なんだけど、そこのね、はい、校長先生とね、うん、まっちゃんのインタビュー記事も YouTube なんかにも出てるので、ぜひ、うん、何で検索すんのかな、うん、松本義和選手で検索したら出てくるかな、
ね、出てくると思いますよ、
うん、
まあ、
いっぱいあるよね最近ね、うん、あのニュース
たくさんありますね、
番組にも、うん、にもね出てはるし、
そうそう、この前テレビ出たら、あのコロナがすごくひどくなってきて練習場がなくなって、で困ってたら、どっかの大学が声かけてくれて、
うん、
練習相手になってくれたみたいなのをやってましたね。
あ、
厳しい環境の中で、
うん、
練習してきた選手たちですから、
そうそう、
しっかり応援したいですね。
うん、ワクワクですね、楽しみな8月末がやってきます。
はい、
皆さんも力いっぱい応援しましょう。はい、今日もね皆さん聞いていただいてありがとうございます。伊勢行きたくなったな、
はい、うん、そうですね、
うん、
忙しいですね、パラリンピックも見なきゃいけないし、
そうそうそう、計画、いろんな計画を立てないといけないから ね、本当に 来年はね、もう伊勢にも行ってタンデム自転車でツアーもしてね、いろんなことが叶うと楽しいなっていうことで、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの電話番号をもう一度言っておきましょうかね、
はい、電話番号は 0599-21-0550 です。
0599-21-0550
です。
0550、はい、はい、こちらの
方ね、9時半から5時ぐらいまでとおっしゃってましたね、
うん、ネットでもすごく、
9月からは木曜日が定休日だそうです。
はい、
うん、
はい、行けるところを紹介するんじゃなくて、なかなか何がしたいかをね叶えてくれるみたいな感じでね、うん、
聞いて相談に乗ってくれると、
そうそうそうそう、楽しいよ、
すごいですね、これはもうすごいですね、準備、あのお迎えのおもてなしの準備万全ですね。
久しぶりも期待しな、どこ行こうかね。山口さん出張とかあるんですかこの先？
今週ね、東京に明日から行くはずだったのにキャンセルになりました。
さすがにね、いかんなっていうことですね、だからもうちょっと我慢のしどきですけど、
このままこの、はい、黙ってればいけたのにね念のため聞いた子は聞かないとダメよっていう、ちょっと社内の方から声がありましたんで、うん、聞いたら注意、じゃあ終わってからにしてくださいと緊急事態宣言が、
そうですね、 まあ、そうやってね、いながらでもこうやってズームでねつながったり行けたりとかね、いろんなことがあるし、うん、はい、皆様もね、
しょうがないですね、うん、はい、
またラジオ楽しんでいただけたらと思います、はい、来週のゲストはこのねコロナ始まってから医療関係者の方本当にねご苦労されてたりとかねするんですけど、来週は看護師さんに来ていただきます。コロナ、そう、コロナ時期に大切なことをね、お伝えしたいと思いますよ、
はい、はい、
ぜひ聞いてください。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。